今日は豊かな実を結ぶ秘訣という題をつけました。聖書を読むとそれはズバリイエス様とつながることだというふうに書かれています。4節を見ると、私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう、枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない、だから私につながっていなさい、しっかり言われます。9年前、東日本大震災の後、絆、つながりという言葉がよく語られるようになりました。突然大切な人が奪われるという経験を多くの人がしました。それを目の当たりにした方々が、結婚をしよう、プロポーズをする、でカップルになっていく、そういう出来事が次々と起こるということもありました。ウィズこうなったらああなったらなんて、そんなこと待ってたらその明日がなくなるかもしれないんだと、あの時は私も本当にそんないつ終わりが来るか本当にわからないなという、そういう緊迫した中に置かれたことをすごく思わされました。その年の漢字一文字で表すと、その年はどうだっていう、それを絆という一文字が選ばれ、人と人とのつながりが本当に大切にされました。ところが時間が経つにつれ、つながりを大切にする思いは失われていきました。現在ではコロナウイルス感染症のため、つい先ほどアメリカがヨーロッパからの渡航を禁ずる、そのように国と国とがもうつながりを断たなければならない、日本でも学校を休校にする、人と人とのつながりを禁じる、そういうような状況に陥っています。しかしそうして国と国のつながり、人と人とのつながりを断つということで、どんどんどんどん力が失われていっています。人間の体に血の巡りが断たれると命が失われてしまう、同じように人と人との交流が断たれるというと、さまざまな力が失われていきます。つながっていなさい、ところがつながれない、どうしたらいいんでしょう。しかし私がブドウの木、そして私につながっていなさいと言われるお方に望みがあります。どのようなことがあってもイエス様とのつながりは断たれない、聖書は宣言します。私につながっていなさいと言われたこの方は、この後当時の指導者としての妬みから十字架にかけられます。まさにつながりを、多くの人たちがイエス様のもとにつながろうとやってくる指導者たちが妬んで、そのつながりを断つために十字架にかける、その日は思惑通りに行ったかのように見えました。弟子たちはみんな逃げ去ります。思いとどまってイエス様に近づこうとするそのペテロも、裁判にかけられた様子を遠くから見ているそのペテロに対して、あなたあの人の弟子だろ、弟子でしょう、いや知らない、そう言ってしまいます。イエス様のつながりは完全に断たれたように見えました。しかしイエス様は十字架からよみがえられて、再び私たちのもとに現れてくださいました。死をもっても、十字架の刑をもっても、しかもその十字架の刑は私たちの側から行ってしまったもの、それでも神様が私たちに現れて、しかも三度知らないと言われた言ったそのペテロに対しても、あなたは私を愛するか、再びつながりを持つ、そのことを促されました。私はブドウの木、 あなた方はその枝である。まあ私たちは枝に過ぎないわけです。枝がどんなに頑張っても根っこを生やして木になるということはできません。どんな高性能なパソコンでもパソコンだけで動くことはできない。電源がつながっていなければ何にもできない。まあでも感謝のことにパソコンは最初から電源につながるように作られています。あ、これ電源入ってないと動かないんだって言って後から慌ててその電源つなげるようにとするんではなくて、最初からちゃんとつながるように作られているように、私たちも神様につながるように初めから作られているんです。いやいや、私はパソコンのような機械ではありません。しっかり自分で生きています。生身の人間です。命持っています。何もつながらないで私は動くことができる。もしかしたらそう思う方があるかもしれませんが、でもその命がじゃあどこから来たのか。命が自分のものである、自分で得たものである、そんな思い上がりを持って生きていくならば孤立して全てを失うか、あるいは人と衝突して争いばかりになるか。体で考えたら分かるんですね。頭が私が一番働いてるんだって言ってもっと血液をよこせ、他のところに血が巡りがいかない、頭だけ生きてても仕方がない。いろんな部分が、頭はでもいる必要です、足も必要ですと全体に命を注がなければならない。私だけが生きている、それは滅びに向かうことです。そんな私たちにイエス様は、私がブドウの木だ、私がブドウの木だから私につながっていなさい。それはもう一つは、枝が枝の力によって一生懸命、あ、イエス様が木なんだ、えいっと言ってこっちの方からつながる、それもできないんですね。だから私につながっていなさい、つながろう、そう願うなら私はあなた方とつながるんだよ。しかもそのただあなたたち私がいないとダメだよねって言って哀れんで少し力をあげようっていう、そんな薄いつながりではない。枝と木というのは普通同じ存在です。手が体から離れて単独で動くことなど決してありえないように、イエス様は私が木と言われたのはあなたと一心同体だ、あなたと完全に一つの存在だ。枝が木がないと、木につながってないと何もできないように、木もあなたがいないと私は実を結べないんだというほどのなくてはならない存在としてつながってくださるんだ。その意味を込めて私はブドウの木とこの方は私たちに語ってくださるんです。今から150年以上前、まあ、日本がまだ江戸時代、そこからまあ明治維新に入ろうかというようなまだそんな時代に、イギリスのハドソン・テイラーが中国に宣教というそういう思いが与えられて上海に入っていきました。そこからさらに中国の奥地の人々にこの聖書を伝えたい、イエス様を伝えたい、彼はイエス様がそうされたんだという思いを持って、まあ、しかも当時、まあ、当時ですね、そのしばらく後になってイギリスと中国で、まあ、よく知られているアヘン戦争が起こる、 まあ、それぐらい中国の人たちはイギリス人だというと恐れたり敵対心を持ったりする。